はい、始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
新藤助新藤
新藤助朱里之助と
ケイジャージです。
よろしくお願いします。
ねえ、放送前から、ね、笑いの絶えないラジオですよ。
ねえ、本当に前、
ケイジャージさん、ね、僕今気づいたんですけど、あの大城ディレクターが気づいて、はい、ガラケーに、はい、アップルのねロゴのステッカーを貼ってるんですよ。
ロゴのステッカーじゃなくてもうアップルだから。そうです。それ
もいやいや、
iPhone 何なんすかそれ。
iPhone にでかいロゴがついてるから。
iPhone ゼウスとかかもしれないですね。もう、
あ、もうそうだね。
もう全てはここから始まったんだ。
ジョブスかもしれない。
第10世代ぐらいの。
でもよく見たらこれステッカーっすか。本当に
ステッカーみたいな。俺もよくわからないんですけど、スラックの女の人にこれ貼られたんですよ。
面白いな。
あと1枚あったんですけどなくなって。
iPhone 買ったらついてくるんですよ。
あ、そうなんだ。
じゃあそれですね。
じゃあ多分、じゃあガラケーでスナックトークを盛り上げてたんですね。
スナック、いや俺は盛り上げてないんですけど、女の人だから大喜利なんですよ。大喜利で面白くしよったんですよ、女の人。
すごいす、ね、
このガラケーで面白くしてくださいで、いい一発でこれやげたんです多分。すごい大喜利の力あるな。
そういうの振るんすね。
あ、一応やってないんですけど、勝手に自分でお題作ってやりたんですよ。もう勝手に。
すごいな、うん、そのスナック。
だからね、ちょっとありがたいことに俺も、まあ、ランクアップしたということで。
いや、
心配しないでください、
ね、ステッカー貼ってるだけですからね。
全然心配しないで
ということで、はい、ということで、1月の29日の水曜日ですけど、はい、ようやく寒くなってきて。
めちゃくちゃ寒いですね。 あと明日明後日明後日土曜日ぐらいまでもう鬼のように寒いと思いますよ。日曜日も寒いけど、まあまあ平年じゃないですか。
週末木金が一番寒いって聞きました。
ああ、なるほど。
ああ、じゃあ明日明後日か。
今日よりまたマイナス2度ぐらい下がるんじゃないですか。ま
あ、でもようやくもう冬っぽくなってきたかなっていう感じで、まあ内地で言ったらまだまだ秋ぐらいのレベルなんでしょう、これでも。おそらく気温的には
4月も終わりますからね、一応。そういう意味では
もう2月だけはちょっとは寒いみたいな感じなんですね。
寒くなって今マスク欲しいじゃないですか、
うん、
今どこもマスク売り切れでしょ。
あ、そうなんだ。
そう、あの新型のコロナウイルスの。
なるほど、まあ、沖縄もたくさん来ますからね、中国本土からは。
そうだから春節があって、うん、中国人がいっぱい沖縄にも来てて、うん、で、まあ、みんな中国人の方も、うん、マスク買うし、うん、で日本人もマスク買うしで、うん、
なるほど、
もう需要がもういっぱいあるんで追いついてないんですよね。
病院行ったらあるんじゃないですか。
あ、さすがにそれは
ガチャ、
はいはいはい、
ガチャガチャであるんですか。
ガチャガチャ
的な100
円で
2枚入りのやつですよ。
はいはいはい、
病院行ったら大丈夫じゃないですか。
あのトロピとか のトイレで、うん、あのトイレするときにポケットティッシュ買うみたいな販売機で売ってるやつ。
そうそう、
四角いやつ、
回す部分が昔のカード出すのやつ。
あ、はいはい、
あ、結構でかいやつだ。
でかめの
もうあそこで買うしかないですね。
うん、いや、もうでもあれですよ、あの1人1点までとかなんかいろいろ規制もできてて。
お前すごい昨日気持ちの悪いマスクつけてたな。
お、いや、もうあれ分からん。
分かるよ、なんかピットみたいなやつ。
そう、ピタマスク。
ピタマスク、
うん、テレビ CM もやってて今大人気。
あ、そう。
でもただ一つ、そう、今のマスク不足で、うん、あのお前が気持ち悪いって言った理由も俺も分かってるわけよ、うん、でマスク不足の中、うん、まあ、昨日バイト先の人が、うん、あのちょっともうやばいですと、うん、さっき、うん、あのめちゃくちゃ咳をしている中国人のお客さんが来ましたと。ちょっとこれ怖いんでみんな分のマスク買ってきますっつって、
はい、嬉しい。
で買いに行ったんですよ、うん、そしたら、まあ、今言ったお一人様、一定までとかで売り切れも続出してて、ドラッグストア3つぐらい回って、うん、ようやく手に入れたのがあのキッズとレディースだけ。
あ、レディースか。あれ
そう、普通のがなくてて、そうそうそう。でキッズのはもう小さすぎるから、
あ
でレディースだとまだいけるから、
はいはいはい、
でピンクっていう。
ピンクだからちょっと肌にも近い色じゃないですか。
あ、ね、確かに、
うんうん、
だからなんか口がなくなった人みたいに見えて。
あ、なるほど。もう同化しちゃって
ピッとしすぎちゃって
はいはいはい、はい、
怖かった。
セルみたいな感じだった
の。そうそうそう、
那覇だけじゃないですか、もしかして。中部とか北部にはいっぱいあるんじゃないですかね。
あ、それは確かに
もしかしたらね、
あると思いますよ。だって、市場の、
うん、
なんか筋道にある、うん、この薬局誰が行くばみたいな、
あ、たまにありますね、
薬局ってたまにあるじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、
僕は行ったことない、そういう変な言い方はしませんけども
。いやいや、
みんな素敵な薬局、
いやいや、いいよいいよ、急にフォローしないで、
まあまあ急にね、
そういうことによって俺が悪者になるんだから、
需要的なものがあるのかっていう、
ま
あ、
ポツンとした
ポツンと
しすぎてね、そうそうそう、精力剤押してるようなお店で、
あ、なるほど、
どっちかといったら
なんか、うん、もう看板とかに、は
いはい、別のもん売ってるみたいなね、
別のもん、
そうい う
ね、
うん、そう、そこに、うん、あの中国人の方も団体で入ってい
たりして、
絶対マスクやしっていう、
あ、うん、まあ、でも日本がもう観光大国である証拠が、証拠というか中国からのあれ、うん、観光客が多いから、
はいはい、
コロナウイルスも何でした、5、6人ぐらい今日の昨日段階で、
あ、日本国内で、
日本で、
うん、
多分世界でも結構多い方じゃないですか、もしかしたら日本、
日本
に出てる、
隣ですもん ね、
だからもう観光大国なんですよ、だから沖縄もやばいんじゃないですか、出るんじゃないですか、そろそろ、
これはね、
怖いっすよ、
ありえますよ、しかもなんかお客さんに聞いたんですけど、これは、
うん、
中国に住んでる、日本人の人が、
うんうん、
まあ、沖縄に旅行来てて、
うん、
中国はなんか隠蔽体質だから、
うんうんうん、
例えば、死者が30名って言われたら、うん、本当はその10倍とかいるっていう、感染者も多分発表の10倍ぐらいはいるんじゃないかと、
なんか言われてるよね、
そうそう、実は分かってるだけでも、
まあ、隠蔽大国っていうか、まあまあまあそういう、まあね、
うん、
そう、発表をちょっとちゃんとやらないというか、
はいはい、
でもなんか ありましたよね、なんかテレビで、あのなんかでかいことが起きたら大体30人だったかな、大体30人っていう発表するみたいな、
中国は、
うん、
へえ、
なんか大事故とかその地震で死者が出たとか、なんか大体その負傷者の数はまあ何百とか、もう大体同じ数字がもう毎回出てくるっていう、
なんか
で、だから蓋開けたら本当は違うんじゃないかっていうね、
なんで隠すんですかね、正直に言えばいいの、
決まりがなんかあって、ね、その、数を超えるとその時の制限が叩かれるか、なんか、
そうそう、その
違反になるのかみたい
な、そのこっちの、あの、まあ、言ったら知事とか、
はいはいはい、
その政府関、政府というか、まあ、その役所関係者が叩かれるから、
まあ、
20級に以下に発表になるとか、
その偽装を叩かれればいいのにな、
は
いはい、
うん、
周りが、
ね、
これはもう完全にもうオリジンライブの時に、うん、もう席を作る時に、じゃあ今売れてる枚数を報告してくださいって言った時に、うん、もうノルマ以上売ってないと怒られるから、る、うん、もうノルマの数ぴったりで報告する人がみんな増えるっていうのと同じ現象ですね、
そうです ね、まあ、共産、オリジンは共産、一党独裁共産主義ですから、
ね、オリジンは稽古も出てこないといけないですからね、チケット売れてないと、
あ、そうす、
それは、それは報告しますもんね、
うん、
売れてると、
うん、そうよ、
むち打ちの刑ですからね、オリジン、
オリジンは、
ね、いや、むち打ちの刑じゃないです
か、余った
古代ギリシアじゃないですか、
余ったチケットでむち打ちの刑です、
いや、
オリジンの人が芸でね、裸ならないのはバレるからですよね、
虐待が
さって
た、ただただ裸芸人いないだけだし、
まあ、でもうちはあのコロナウイルスもそうですけども、ワニウイルスっていうのがあるんで、
いや、ワニ先生ね、
一回戦わせてみたいですよね、戦わせて、どっちが負けるかっていう、
はあ、あの世紀末リーダーたけしのウイルスみたいな感じで、
うん、
あのちっちゃいもうワニ先生みたいなやつがヒュッて相手の口にスッと入ったら、もう
なるほど、
完全にコロナウイルスは一発で逆に撃退できると思いますよ、
なるほど、
うん、あの人の血でワクチン作れるかもしれないし、うん、
可能性はありますよ。
可能性はありますよ、本当に。
結成だったんだ。
そうそうそう。
ワニ先生自体が。
そうそう、新型も全部叩き潰すっていう。
でもただ、何ウイルスだばっていうぐらいの咳はしてますけどね。年中。
ワニ先生。
昔から。
ああ。
うん。
確かに。
寒気がするんじゃないですか、常に。自分から。
あ、自分で
自分の発言に。
追い込んでしまって。
追い込んでるんじゃないですか。
なるほど。
うん、
まあまあ、でも本当コロナ気をつけたいですよね。
そうですね、うん、体調管理も ね、
全
然あのちょっとした話なんですけど、
うん、
さっき本当にさっき、
はい、
純選手と一緒に食堂で飯食ってて、
うん、
で、あの純選手がくしゃみを連発してたんですよ、
うん、
そしたらあの食堂のおばちゃんが、うん、あら誰かが噂してるんじゃないのってめっちゃオンで言ってきて、
はいはいはいはい、日常であんま聞かない、
うん、そう、俺これって、うん、もう多分今の小学生とか意味わかるかなと思って、
あ、
くしゃみをすると誰かが噂をしているとか、
まあ、言い伝えというか何でしょうかね、
うん、
迷信なのか、
うん
うん、そういうなんか迷信的なことって、うん、もう今の子供わからんだろうなってその時ふと思って、
逆にもう新しいの生まれてるはずね。 iPhone にひびが入ると不吉とか。
あ、もう物が変わってる
の。物が変わって
昔の草履の尾みたいな感じで
じゃなくて瞬足でしたっけあれ。
あ、今子供がめっちゃ生えてるやつ。
あ、靴、
靴、
あ、
瞬足 の
マジックテープの消耗が早ければ悪いことが起きる、
うん、ゲル部分が出てきたら悪いことが起きる。
ゲルが入ってんだあれ。
なんか入ってそうさ。クッションとして、
はいはいはい、
ボトムの方にね。
うん、いやでももう分かるんじゃないですか。さすがにメジャーなところは、メジャーなものは。
まあそっか、その、
うん、黒猫とかは言われるでしょうね。親とかが言いそう
ですね。
黒猫を横切ったらよくないよとか、はいはいはい、あるかもしれないですけど、
夜に爪を切るとかは、うん、あの小さい時にめっちゃ言われて
ました、ね、言われましたね。親の死に目に会えないでしたっけ。
俺はあの何だったかな、まあ、とりあえず縁起が悪いから、
はいはいはい、
切るなって、夜に爪を切るなって言われてるんですけど、
うん、
まあでも朝切るにも時間ないし、
うん、
で夕方とか部活して帰ってきたら、
うん、
夜切るしかないじゃないですか爪って。
そうよね。
そう、うん、だからもうなんか爪がずっと伸びてました俺。なんか汚かったです。なんか黒いの溜まって。
これ迷信、まあ、迷信つながりでちょっと思い出したんですけど、
うん、
最近タクシーで上のなんか光みたいなライトを置いてるじゃないですか、
うん、
タクシーって、
はいはい、うん、
頂上になんか、
はいはいはい、
ね、カード OK とか、
うん、
あそこを赤で点滅させてるタクシー見たんですよ初めて。
なんで
これ意味わかります。
あーなんか、分かりやすさ、
防犯的な
やつ。これ SOS なんですよ。
あ、
けど一瞬チラッと見て、あれ赤く点滅してると思ったけどお客さん乗ってないんですよ。なんか違うの乗ってたんですかね。
なるほど。
けど一応俺も心配になって、あ、マジで SOS だった気がすると思って、うん、調べたら SOS で、
うん
うん、
でもあっちも SOS って出せるんですよ。
あの空車とか書いてるところ
に
回送とか、
はい、うん、あっちの SOS 出すけどあっちのは出てなかった。
おお、
で近くに止まってるタクシーの運転手さんに聞いたら、
うん、
ああやってわざと光らせてから客取らない時があるわけよみたいな。
へえ、
取らないやつがいるわけよバカだよみたいなことを言ってたんですけど。
ややこしいっすね。
取らないっていうのはどういうこと。
だから乗ってこない、つまり乗ってないよってことでしょ。
へえ、あ、じゃあもう帰りたいとか
なんかな。
へえ、じゃあもうタクシー業界の中ではあるあるみたいな感じなんだ。
うん、
そのやり方が
初めて見たから。でも興奮しましたよ。あ、赤点滅だ。
確かに見たことはないね。
お、聞いたことはありますけど。
うん、
本当の使い方とは違う使い方だけど。
通報したらどうなってたんですかね。
あれってもう通報してくださいぐらいの意味合いなんだ。
そうそうそう、けど死にスピードも出てたし。
お、
うん、よくわからなかった。人は乗ってないように見えた。
ほうほうほう、あれなかったっすか、あのトラックの、うん、何通運かなあれ、あのケツがプリンって出てる配送屋のマーク。
ケツがプリン、
なんか
ケツがプリン運送じゃない
ですか。ケツがプリン運送だったらケツがプリン出てるわ。
それだったの、
そうだったのじゃなくて違うんですよ。いや、
いや、騙されるところだった。なんか
いや
別のことかなと思ってしまって。
で、どういうことですか。
いや、もうそのままだったな。
いや、そのままだったんじゃないんですよ。だから日本通みたいな、そんな感じよ。
あれ
日本通、わかんない
よ。ケツがプリンというか、
そんなのある、
飛脚のみたいな感じ。ふんどし締めてるバックショットみたいな。 ああ、なんか、
それが、
うん、ふんどし締めてるバックショット運送です。
いや、まんまやしたから。だったらふんどし締めてるバックショットがロゴになるでしょ。いや、騙されるじゃなくて、
いやいや、他のこと言おうって。
いや、まんまじゃないんすよ。何よ、それ、恥かくって。うん、
まあ、とりあえず昔の、江戸時代ぐらいの運び屋さんの、
そうそうそうそう。
プリンじゃなくて、飛脚のって言えば、一番わかりやすかったっす。
いや、俺、それが出てこなかったわけよ。うん、あれ、お相撲さんだったかなとか、なんかいろいろ思って
、
飛脚っぽかった。
目は細かった。目は細かったイメージがある。
あ、本当に。で、それの、ケツ触ると、
あ、
幸運になるみたいなのなかった。
聞いたことあるな。
あった？
俺か。
これは幼少期、岡山だったから、うん、岡山での話だったかなとも思って。
俺も、でも、実際友達が言ってたとかではなくて、
うん、
なんか本とかテレビとかで、
あ、なるほどね。
気がする。
俺実際にそれ触ってたんですよ。この観音開きのところの、ケツプリンを触って、イエーイみたいな。
ああ、じゃ比較的でも新しい名シーンですね。
ですよね。
会社ができて。
だからそれも一時的なやつとかも、
まあ、うん、白個人タクシーを3回見たら幸せになれる。
あ
った
な。
え、
白い個人タクシー。
あ、白い、
なんだばって思うな。確かに
黒個人タクシー1回見たら白個人タクシーを1回見ないと不幸になるんですよ。
なるほど。
だから急いで白個人タクシーを乗せてるかっていう。
白個人は聞いたことあるけど、黒個人リセットルールを初めて聞いたな。
そんな黒個人がかわいそうだよな。うん。してほしい。あと僕なんか、独自のルールでは、ルールというか迷信、うん、昔西原に西原源人っていたんですよ。
あー。え？わかる。
まあ、首里地区では有名。ね、
あの、首里石峰の方から西原高知ぐらいにかけてよくいて、
は
い
は
い
は
い、
もうすごいっすよね、見た目は。もう髭もじゃもじゃ、髪の毛もじゃもじゃ。
ああ、そういう人が本当にいたってこと
ですね。もう本当にね、うん、あの、手塚治虫先生が書くようなそういうね、
そう
感じの人で。
おーおーお
ー。でも、裸足で歩いてるような。
おー、はいはい、なるほど。
を少年野球の試合前に見ると必ず勝つっていう名称ありましたね。
シャー、西原源氏だ、シャーって
みんなの士気が上がるっていう。
これ野球に限ってですか？野球だけのあれですか？
一応そうです。
勝負ごと
ですね。もしかしたら今はもしかしたら宝くじとか買ったら当たるかもしれないです。西原源氏見た後に。あ、
ね、西原源氏は今は、うん、昔はあの道路沿いに住んでたよね、多分。住んではない。
道路見たことないな。じゃ家はちゃんとあるっていう噂もあるわけよ。
ああ、実は超金持ち施設みたいな。
そうそうそうそう。
なんか、いろんな噂あった気するな、なんか。
だって、立川バルスーパーでカレー食ってましたもん。
あ、じゃあ金はあるんだ。
金はあると思います。
なんか、昔社長だったけど、
ね、
なんか記憶がなくなってみたいな、勝手に都市伝説みたいなのも、
いろいろ、
なんか聞いたことある。
いろいろ、息子さんがね、うん、息子さん不幸説も聞いたことある？
分からん。
火事で息子さんが亡くなって、
うんうん、
それで記憶が飛んだというか、うん、もう嫌なこと忘れたくなって、うん、
いやピチャちょ鳴らすんじゃないよ。
いやすごいですね。
いや多分今年初めてピチョン聞いたな。
そっか、
前はなんか着信を設定してたから。
初ピチョンね。
いや初ピチョン、遅めの初ピチョンが。いや一回も鳴らすんじゃないよ、初じゃなくて。
現人ストーリー
マナーモードにしなさい。
リスナーさん知ってる人いるんじゃない？現人ストーリー、
現人さん、シャー現人
ありそうですね。という
かもういないんすよ。もう
だから多分もう、あ、そっか、まあ、昔だから
体を壊されたか。
いやそこもまたストーリー作ってほしいですね。
新しい、
実は大逆転したとかなんとか。
ああ、
もうなんか
AI 西原現人ができるかもしれないですよね。
AI
西原源人。
ちょっと詳しく。
大体わかるでしょ。
いや、わか
る。だから、いや、紅白の美空ひばりさんみたいな感じで。
ああ、ホログラム的に。
そうそうそう。
あ、AI 時代突入して。
そこに作り出すんですよ、もう。みんなの情報をもとに。
ああ、なるほど。
はい、
あ。あ、それがもうど、西原町では銅像になっちゃったりして。
銅像やし、じゃん、もう。AI じゃなくて。
銅像が動く的な
もん。いやいや。
下ルンバで。
下ルンバ。それは二宮金次郎の怖い話だから。
俺を見て勝ちに行け、俺を見て勝ちに行けみたいな、源人さん喋りも入ってくると
。なんでよ、それ下ルンバってどういうことだ
わ。池田源人とも呼ばれてたみたいですね。
池田源人。
西原では。
あの、確かにそうだ。
まあ、池田ダムの近く。
ピンポイントって言ったら確かに。
池田ダム。地区が
池田地区の。あの、急な坂のところによくいる人だよね、多分。
そうそうそう。うんたま食堂とかの。
ああ、そうそうそう。
ああ、なんかじゃあ、自分に厳しいんかな、坂の近くでよく体鍛えてたんですかね。
あ、でも体、丈夫な感じはしましたけどね。
ああ、なるほど。
なんか、全然フォルムが見えないんですけど、そういう、雨がっぱみたいなの着てるんですよ。
ああ、なるほどね。
フォルムは分かんないんですけど。
着そう
っ
すね、そうい
う。足腰強そうな顔はしてましたけどね。
ね。あの、原人っていうあだ名がつくぐらいですからね。
うん、強そう。
うん。それはそれなりに、もう武々しい顔。
相当みんなでも暇なんですね。ストーリーがいっぱいできるっていうか作りに行くんですね。やっぱり想像力が高いというか子供たちは。
子供は相当暇ですからね。
俺の時代はもうないですね。そんな誰かを見て妄想するなんて。
逆に。
マータイボーしかやってなかったんで。
マータイボーって何よ。気になる
わ。わからないっすね。
教えてよ、マータイボーのこと。
いや、棒をね、こう、パーンって飛ばして、棒でパーンって飛ばすやつ。
あ、遊び？
全然わからんな。
聞いたことある。
もうそんなのしかないんで。
そう、関係理的なことっすか？
まあ、近いっすね。もうルールも全部忘れたんですけど。宝取りとかもこんなのしかやってないし。
宝取り？
川に行って、
はい、
スポーン素手で掴み切れるかぐらいの遊びしかやってなかった。
いや、怖さようや。
全くもう、
すごい遊びしてるな。
誰かを見て妄想はもうほとんどない。誰か、そういう、原人さん的なもんったら、まずやるのは石投げるかどっちかだったと思うんで、子供たち、子供たちは。
死に残酷やし。
もう本当残酷なんですよ、子供たちは。そういう時代の人なんで。
はいはい。
そんな知的な、なんていうんですかね、もうアカデミックなじゃないですけど。妄想とかしないっすね。
勝手にプロフィールを作る
とか。あの人は本当にとかもないっすね。 そんな知的なやつ。
でも勝手にプロフィールを作るって一応なかなか面白い遊びでありますね。
まあそうね。だから今でも企画、芸人側でもできるような企画じゃないですか。ちょっと練ったらね。
ああ確かに。
勝手にプロフィールを作ろう。
なんかあのお客さんに指さして、あのお客さんの名前当てましょうみたいなね。
ああ、
ね、あだ名を作りましょうみたいな
とか。はい、面白い。大喜利っすね。もうちょっと、ちょっとした。
すごいなやっぱり子供たち。
大城くまさんからも、
はい、
大城くまさんが学生時代の時は西原原人、
うん、
鬼って呼ばれてた。
全く
別の鬼。ただ確かに、ストリートファイターじゃなくてストリートファイターかなの鬼みたいなのいなかった。豪気みたいな。
ああ、
豪気は知ってます。豪気
が赤い。
豪気は、
また別にいる。
あれか。
悠々白書じゃない。
違う違う違う違う違う。この格闘ゲームよ。格闘ゲームで、竜の対戦相手だったと思うけど、多分豪気かな。
まあ、みたいな顔だったってこと？
もう、顔もだし、ケムクジャラ感というか、この身につけてる服のボロボロ感とか。
俺も。
確かに。
マジでなんとなくのイメージしか覚えてないんですけど、うんうん、確かにあの黒、めちゃくちゃ黒い人だよね。
めちゃくちゃ黒い。
だからなんかそういう意味では、うん、なんか鬼っぽさはあるかもしれないです。
なるほど。
赤鬼とかじゃなくてもう、うん、赤黒鬼みたいな。
こうやったらまあじゃあもうあれだね、いろんな本当に想像妄想ができるんだね。なんか鬼、あのなんだった、あのなんヤマンバだった、
ヤマンバ、
あの昔話の、
はいはいはい、
ああいうのとか、あの神的な、神様的な話って全国各地あるさ、
はいはい、
あれもその時の村人たちの妄想が炸裂したんだんですね、全部。
あ、でもそれはあるでしょうね。
神社作るまで、神社を作るぐらいまで妄想してやれぞっつって。
だから天狗とかも、ね、
天狗とか
もう捨てられた子供が、
うん、
ああ、ね、あんなっちゃったみたいな、
もう山の中で育っていくうちにもう身体能力が、
なるほど、はいはいはい、
木々を飛び回るようになって、それを見た人がもう天狗様じゃ、
なるほど、
天狗様じゃ、
もうそうなるんだろうね、みんな。
あ、もうそのエピソードを作ったのが神話なんですね、究極を言うと。
おそらくあんなヤマタノオロチとかもうどこ元はどれだったかが知りたくなってきたな。
ヤマタノオロチ、
もう8個の首っていうかね、
草薙の剣でしたっけ、
草ね、あれでやったっていう、
倒したという、
うん、キュービンのキツネとかね。
ああ、確かに。
でもそれがみんなに広まってるわけですからね、
多分。
それはすごいですね。
うん、
はい、
いや素敵なねお話でしたよ。
どこがよや、
知的なラジオで、
ねえ、
本当にね。いや西原源氏の話してるだけだから。
おぼかとさんが食いついたんじゃないですか。
なんでスタップ細胞関係ないよ。スタップ細胞。おぼかとさん懐かしいな。
ありがとうございます。
はい、ということで、うん、皆さんのメールもお待ちしております。
はい、
メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
はい、どうも。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは、平日午後5時から7時まで、毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
さあ、それではこの時間はこの企画いきましょう、うん、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
よっしゃーい。
はい、こちら琉球新報の大人気4コマ漫画、うん、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようという、
うん、
企画でございます。
いますよ。
斬新ですね、
うん、
もうこれはじゃあ早速やっていきましょうか。
はい、
はい、じゃあまず1コマ目、サンゴちゃんが、うん、あの道中を歩いてまして、
はい、
マスクをつけております。
あら、
はい、 で、マスクつけてる人多いなと街を見渡して言ってます、
うん、はい、
で、ここなんとですね、久々に、うん、そのマスクをつけている2人がいまして、
う
ん、これが新都助の2人。
おお、いいっすね。
僕たちがマスクをつけて歩いています、
うん、漫画も解禁かな、
新漫画も、ね、漫画でも出れるようになった。
すごい、よかったっすね。
漫画も謹慎してましたから。
お前琉球新報にうまいこと乗っかったな。
よかった
よかったうまいこと復帰してるよ、しかもここに、
うん、
はい
はい、
これは編集長のね、目もかいくぐって新都助が一コマ目に載っております、
はいはいはい、うん、ピンクのマスク、
これはピンクのマスクまでつけてたら怖いよ。
あ、
違う、
昨日の俺見てるから。それ
さすがの桃先生もそれは知らなかったんですね、
昨日の俺を見てたらそれはすごすぎるでしょ。
なるほど。
で、二コマ目、
うん、
また道中を歩いてる二人がいまして、うん、で、サンゴちゃんがまたマスクつけてるなみたいな感じで、
うん、
まあ、マスクの絵を思い浮かべてて、
はい、
でその2コマ目にまた2人マスクをつけてる人がこちら、ケイジャージさんと大城くまさんが、
うわ、
フルメンバーで、
フルメンバー、ね、
すごい、
みんなマスクつけてます、
うん、
ね、まあ、さっきの新都助に関しては、うん、もう見た目がそっくりということなんですが、うん、あのケイジャーさんに関しては帽子かぶってまして、
うん、
あの帽子に KJ って書いてます。
あ、完璧ですね。
自己主張が強い。
完璧ですね。
すごい、
はい、で、
たまに言いますよ、
うん、3コマ目、
うん、
こちら、バス停で、
うん、
待っている男性、まあ、上がりへのバス停ですね、
うん、
で待っている男性、めちゃくちゃあのヒゲもじゃです。めちゃくちゃヒゲもじゃ、
はい、千原源人じゃないですか。
あ違う、
まさに。
そしたらさっき書いてるよこれ。さっき書いてる話、これ
マスクといい西原源人といい、
いやいや今書き上げたじゃなくて、
そういうことじゃない、
長官に載ってるからこれ、少なくとも昨日よ。で、あの本当にケムクジャラなんですよ、もうヒゲがすごい、うん、サンタさんぐらいで、も黒ヒゲ、
うん、
でそのサンゴちゃんがその黒ヒゲの男性をじーっと見てます、
うん、
4コマ目どうなるという。
失礼なやつだな、お
人。
じーっと見つめて、
じーっと見てます。
サンゴちゃんだから。
もうこのじーっと見られて、この男の人もんって見られてるのを気づくぐらいにはじーって見てます。はいはい、3コマ目。で4コマ目どうなるという。
うん、ヒゲが全部ミノムシだったとかそういうのじゃなくて、なんかミノムシ。
いや、4コマ目でヒゲが全部ミノムシでしたって、うわーって、
みたい
な、怖いし。
ミツバチ的なとかじゃなくて。
いやいや、1コマ目、2コマ目のマスクの振り何ってなるから。
うん。で見られるぐらいですからね、あのサンゴちゃんが。
ね。でもサンゴちゃんがずっと見てて。
いつもクールビューティーなサンゴちゃんがこんな人に興味あるぐらい覗いてますからね。
あのクールビューティーキャラではないですけど、サンゴちゃん。
何かがあったんでしょう、もう。
ちなみに旧具志堅市の俺さんからは、ケイジャーさんもマータイボーをやってたんだという、
なるほど、
オープニングのね、
ギリギリ
の
ギリギリの
レスポンス来てますけど、
じーっと見られすぎて、
うん、
恥ずかしがり屋だから、
うん、
キャーっつって目にあのマスクやるパターンあるじゃないですか、
あ
やっちゃう。
あなるほど。
使い方違うよってなる、う
ん、あこれは男の人じゃなくて、
うん、ヒゲモジャが、
あヒゲモジャが、
うん、
目にマスク、
目にマスクをしてキャーっていう、違います、
違う、
はい、4コマ目
ヒゲもじゃ、あの長さだと、まあ、頭がいいからサンゴちゃんは、
はい、
あのヒゲの長さはだいたい7ヶ月ぐらいかな、伸ばしてるのはみたいな想像をした。
4コマ目で急にヒゲの長さの伸び時間を予測する、違います、
うん、違うか、
マスクマスクつけてないんだよね、サンゴちゃんは。
サンゴちゃんはマスクつけてる。
あ、つけてる。
サンゴちゃんもつけてる。
へえ。
つけてないとしたら。
つけてないとしたら、トラックとかが横切って、
うん、
モクモクモクってなるさ。
うん、
おじさんのヒゲでこう隠した。ごめんなさい。
なるほど。
そっちの方がなんかの金ありそうだけど。違います。
違いますか。
違うか。
ちなみにあのツイキャスで国分寺の加藤ちゃんさんからは、うん、ハットさん。と来てますね。
あ、
ヒゲモジャが？
ヒゲモジャがハットさんだった。違います。どんなオチだば。でと、マスクすると来てます。
うん、
まあ、近いですね。じゃあもう行きますか、正解。
はい。
4コマ目じーっと、サンゴちゃんが見ててうんってヒゲモジャの男性が気づきます。
うん、
で、そしたら4コマ目で、うん、つけているよと言って黒マスクを外すと。ヒゲもじゃでもあるけど、うん、マスクもつけていたという。
なるほど。
なるほど。
はい。 こっちで。
で、その後、私綺麗だ。
はいはいはい、ヒゲもじゃ口裂け。ヒゲもじゃ口裂けだったらこれ、話変わってくるから。
お前じゃん、ヒゲもじゃ口です。ヒゲもじゃではないけど。
いや、口裂けでもないだろ。
口裂けごヒゲでさ。
あ、ほんとだ。ほんとだ。
先週、そういえば話したけど。
じゃあ、俺は、
口裂けごヒゲ。
いや、口裂けごヒゲ、俺は。俺は口中毛。
じゃあ当たってんだ。
口中毛男。口中毛男。いや、妖怪みたいに言わんけ。いや、確かに昔、口角切ってからそこを手術で5針縫って、うん、その、毛穴が口の中に来ちゃって生えてるけど、口の中に毛が。
口中毛男。口中毛男。
それからヒントもらってんじゃないですか。いや、ボム先生、もしかしたら。
いや、そこからヒントもらって、いや、ここ、そこからヒントもらって、
そうだ。絶対そうだ。
絶対違うよ。
いや、わからない。
いや、これ、
マスクも
違う。違う違う。見て見て見て。口中毛からこのヒゲもじゃ思いつく。
いや、なると思う。
いや、相当ヒゲもじゃよ。
口中ヒゲ男、うん、
いや、これは、まあ、いや、これはもう相当ヒゲもじゃ。口外ヒゲもじゃもじゃだから。口外ヒゲもじゃもじゃ男。こいつは、全然違うから。
でも原本はもしかしたら消されてて、はい、このセリフなんだけど、はい、載ってるのは。
つけているよ。
口中毛ってもしかしたら書いてた可能性がある。あ、ちょっと間違ったっつって。なるほど。
いや、じゃあこれで、原本は。いつか桃心を原画展をやったときに、うん、4コマ目が口中毛になってる。
なってる可能性が。
なんでよ。
もともとはみたいな。
なんでサンゴちゃんがじーって見てて、マスク取って口中毛って言うわけわからんだろ。
もしかしたらね。
はい。ということで、ガジュマルファミリー4コマ目を当てようのコーナーでした。
ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、はい、じゃあ、世代の話ですけど、ちょっと画面が出てこなくてですね。
キージャージ世代、あ、
出てくる？あ、出てきた。
これは、くしくも、うん、アップルのロゴが今出てるということは充電中ですかね。
あ、なるほど。
こっちで読みます？
ちょっとそれでいきましょう。
あ、じゃあ、お願いしてい
い
ですか？
じゃあ。
メールが今、うん、メールを普段読んでる iPad が充電中ですかね、これは。
ケージャージ世代のやつ僕が読んでいいですか、
もう今日はもういいんじゃないですか。
行きましょう。
もう真の勢いで、
目覚めよケージャージ世代、
はい、
昔アゲナにアメリカ屋通りあったよ ね、
あったね。
昔アゲナにベニヤ通りあったよ ね、
あったね。
昔アゲナにビンナギルおじいいたよね。旧具しかしの俺でした。
うん、
アメリカ屋通り、
アメリカどっちかはもう残ってると思うんですけど、どっちかはなくなってると思うんですね、はい、ベニヤがなくなったんかな。
昔ということは、うん、今もないみたいな思ってましたけど、どっちかはあるんですね。
なんか地区開発的なもんで、
おう、それは
全部もう潰されるというか、う
ん、それぞれどんな通りなんですか。
市場的なこと
ですか。市場的なもんがあったんですよ。要はその今みたいにスーパーがあるとかじゃなくて、一軒一軒おもちゃ屋があってとか、
はい、
そのちょっとした食堂があったとか、はいはいはい、瀬戸門屋があったりとか、
はい、
その周り一軒一軒このお店がある通りがあったんですよ。もう2、3個ぐらいなかったかな。額縁屋があったり、
これ結構いろんなジャンルありますね。
もうそのまんまのお店が特化したやつっていうか、昔ながらのあったんですよ。でその中にまたその市場みたいな、
うんうんうん、
ベニヤ通りはなんとなくベニヤ、
まあ、多分ベニヤの方が多分 そういうところだったと思う。昔の名残で来たんじゃないですかね。
ベニヤ板で作っている家が多いってことですかね。
もともとだったのかな、分からんけど、そこがまあお店が集まって、
まあ、戦後のあれなんです
かね。まあ、そんな感じのね、
市場闇市とか。
そうアメリカ屋通りはなんでアメリカ屋通りになったか分からないんですけど、
は
い、まあまあ俺が物心ついた時はもう大体、まあ、居酒屋がメインだったかな。
じゃあアメリカが昔はいっぱいいたとか。
まあ、でも隣ですよ、5メートル10メートルこの間。
あ、じゃあこっちの国際通りのなんか平和通りとなん
か、あ、まあまあまあ、
そうそうそうだね、そんぐらいの距離感であったと思いますけどね。
ビンナギルおじいっていうのは
これアントニーですね。
アントニーか、
はい、これアントニー
ですね。アントニーだったな、そういえば、
うんうん、現アントニー現人ですね。
いや、現人ついてた、
さっきの流れで、
ね、オープニングから頂戴してない、
ち
なみにあの地元僕にはケンジーってやつが、
はあ、ケンジ
ーケンジーがいましたね。
ちょっと今日統治法で行きましょう、ね、地元僕にはって
地元僕にはケンジーがいました。
よくわからん、どの地元にもいそうですけどねケンジーは一応ね。
ちなみに僕の地元にはナスビと春巻きがいましたね。春巻きは足早いから。
足早いから。
遠くから攻撃して、バカにしたり、バカにしたりとか、声かけたりして。
なるほど。
ナスビは、 足遅いんで近づいても大丈夫なんですけど、うん、また刃物持ってるんで
捕まったらアウトっていう
なんかさそれぞれに特化してるね本当に。
俺たちこの話何回やってもまだ笑ってるわでもっと細かく言えば、うん、ちょっと離れたら鬼がいるわけじゃん。
すごいな。
ナスビと春巻きと鬼が。
そう、元締めがいる。
すごいな、これ。そろそろもう、ね、あの、沖縄県の地図で、ここはアントニーで瓶投げるとか、ここはケンジ、はいはいはい、元気玉投げるとか、ここはナスビと春巻きとか、もうそれぞれの、それこそプロフィールを、点在図を作っていきますか、もう。
ちょ、もう細かく言えば俺近くにまた紫マンっていうのもいい。
紫マン
全然関係ないですけど。
絶対紫
俺一度も体につけてる紫見たことない。
見たことない
なぜか紫マン。ジョ
ージじゃないですよ。
いやもう、道ですれ違うもんならもう危なかったんですよ。何もしてないのに。なんか、急に当選簿じゃないけど、追っかける所作をするから、まあ、ビビるんですよ、みんな。
紫マン。
紫マン。やばい。
血が紫なんとかですかね、なんか。
うん、ね、外からは見えない紫が。
ないけど、
うん。いっぱいいますからね、
いや、すごいな、ね。アントニー以外にもいたんですね。
いっぱいいますね。アントニーは、細かく言えば僕の隣町なんですよ。で、紫マンは僕の町というか、
あ
いますけど、うん、まあまあ、ね、
加藤ちゃんさんからも。
あ、
兵庫の山奥には、うん、ガミガミばあさん。
加藤ちゃんさんの場合、もうちょっと2世代前の話になる感じしますね。
相当ガミガミ言うんでしょうね。
ガミガミばあさんがね、山にですから、しかも。
確かに。
超かっこいいですね、山に。
もうそれこそ山んぼじゃないですか。
そうだね。包丁研いでるはず
な。ねえ。
山んぼだな。完全に。
すげえな。
ガミガミばあさん。
一回テレビの企画、うちの地元の方に、骸骨山っていうのがあるんですけど、
はい、
面白
い。いい坂なんですよ。普通坂って山はこうくねくね
作る、はいはい、
もう土直線でやってるからものすごく急な坂があって、
何それ
100メートルか200メートルぐらいですかね、のあるんですよ。まあまあやっぱ骸骨山って言われるぐらいですから。
いや骸骨山ってすごい名前だな。
その道を少しずれて森みたいなのに入ると、はい、もう簡単にこの遺骨とか、
え、はい、
その拳銃っていうか、あのそういう戦時中の弾が見つかったりとか、
当時はってこと
です。マジの骸骨
なんだ。今でも本気出せば多分見つかると思います。そんな、
へえ、すごいな。宝の地図でしか聞いたことないんですよ。
その近辺にいたんですよ、紫マンが。
その紫マンが紫マンじゃ骸骨山の付近にいるんですね。
デージ怖いな。
もうおとぎ話みたいにしか聞こえないですけど、
本当にあるんですよ。すごい、まだそれあるんで、はあ、開発されてないんで、ちゃんとあるんで。
なるほど、これまた沖縄の新スポットでいいかもしれないですね、うん、で、iPad が復活しましたね。
やります。じゃあ、
はい、
今じゃあ加藤ちゃんさん行きましたんで、じゃあ別の、あ、加藤ちゃんさん続きあるか、
俺さん行きましたね。
で、あ、俺さんか、
はい、
じゃあ加藤ちゃんさん行きましょう。水曜オリジナルアワーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとう
ございます。土曜はオリジンライブお疲れ様でした。
お疲れ様です。
そして今日は旧具志川市の俺さんのお誕生日。
あら、お、そうなんですね。
朱林之助さん、ハッピーバースデーシュリッポンお願いね、ということで。
ハッピーバースデーシュリッポン、
お願いします。
出るか。
昔でもカンポッポじゃなかったっけ、これも、ハッピーバースデー、違うか、あれは元気出すためのやつか。
はいはいはい、じゃあ行きますか。
はい、
ハッピーバースデーシュリッポン、ハッピーバースデーシュリッポン、ハッピーバースデーディア旧具志川市の俺さん。1月29日ということで、29といえば首里中の前の県道29号線シュリッポン、ありがとうございます。ハッピーバースデーシュリッポン。
シュリッポンがハッピーバースデーなんだ。
はあ、なではハッピーバースデーシュリッポン俺やったことないですよ。
うん、いやでも素晴らしかったですね。さすが29から、あ
れ29から県道29号線
素晴らしい、
結びつけるというこの技、
さすが、
あの首里駅の前の県道29号線シュリッポンあれだ
っす。ああ、よかったっすね。じゃあおめでとうございますということでね、
は
い、さんが、
もう今日も今日なんですかね。
ね、1月29日、
すごいメールまでいただきまして、
ありがとうございます。
あ、しかも今聞いてくれてるじゃないですか、旧具志川市の俺さん。
お、う
ん、すごい、誕生日なのにありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
これからもね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
末永くお願いします。
さあ、目覚めよ、ケージャージ世代来てますね。昔のリンゴの箱は、木箱じゃなかった？そうだった、そうだった。勉強机にジャストサイズだったよねっていう人も手を挙げて、はーいということで。
木箱で買ってたところですか？
木箱ね、どのサイズなんかな？で、勉強机にジャストっていうことは、
まあまあ、
重ねたのか、いくつか、それとも1個でそれ、だったのかっていうね。でも小学校で 2,3 年ぐらいまでは 木の机と木の椅子だったんですよ。
はい。
ほうほうほう。
もうがっつりと。
はい。
これ学校の机がですか？
学校机が。
あ、今はもう木だけど、明日かは鉄じゃないですか。
じゃなくて。あ、もうあんな木じゃないです。もう木なんですよ。
ああ、木。
もうボッコボコなんですよ。
ヤスリかけてない木なんですか？
もうボッコボコだから、あの、プリントなんて加工もんなら、はい、鉛筆でボコボコあるんです
。たぬきの学校じゃないですか。
リアルに。
切り株に腰かけてね。
リアルに穴があるから、消しゴムそこに入れてね、はい、あの、糊を入れて、この、
あ、練り消し。
そうそう、そんな遊んだりとか。やったやった。
すごいな。
だからもう、椅子の、四隅には、足の四隅には、はい、タイヤのゴムみたいのが、こう、つけられてるんですよ。
はい、
あの、引きずっても、床が、
はいはいはい、
傷つかないみたいな。で、ああいう、でしたね。だから3年くらいだったかね、4年くらいで、今風の机になった時はもう驚きましたけどね。高学年だ、これが高学年のやつだ、みたいな。
結局、今風の机に変えても子供アホだから、彫刻刀で穴掘りますからね。
確かに。
結局、穴を求めてるかもしれないですね。自分で穴を掘ってそこに練り消し詰めて、うん、いや何がやりたいばっていう。
でもあのサイズになって軽くなったんですよ、鉄だけど。やっぱ木だけだとめちゃくちゃ重くて、
あのなんか重そうだな。
掃除するのも大変だ。
バランスも悪そうっすもんね。
確か
に。なんか足もどうせ角張ってそうだし、なんか
そうそう、ガタガタもいっぱいしてたな。確かにね。
うわ、なんか嫌だな、手になんか刺さったりして、
さあ、エジプト情報も来てますね、
はい。
これエジプトの大使館の人も聞いてるっていうことなんで。
いや、嘘つけ。
ありがとうございます。
聞いてるか。いやいや、信じるんじゃないよ。素直だな。
王家の紋章という、昔のエジプトと現代のアメリカを行ったり来たりする壮大な歴史ロマンの少女漫画をご存知かしら。65巻ぐらいまで出てるらしいんだけど、連載は1976年からなんだって、2000年頃まで、西表島の民宿池田屋さんの本棚にはこの漫画のコミック本があって、多分30巻くらいまで揃ってました。てっきりお嬢さんがいらっしゃるのね。お嬢さんが島を出たから新しいコミックが入らないのね。と思ってたら、お子さんはみんな男。じゃああれは誰が買った漫画なの、ということで。
ほ
ー。あ、そんな漫画あるんですね。あ、聞いたことあったかな、オーケーの紋章。
また、
ロトの紋章とかあります
よね。ああ、ありますね、あれね。
だからちょっと少年漫画っぽいイメージだけど、あ、まあ、もろ少女漫画っていうことですかね。
なるかな、
今の文面からすると。ちなみにこの、入表の池田屋さんって、池田卓さんの実家っすかね。
ああ。
なんか一回、あの、ヒープーさんの披露宴の4次会ぐらいで、うん、池田卓さんと、なんかめっちゃ話す時があって、うん、その時になんか入り表で民宿やってるみたいなこと言ってた気がするんですよ。
テレビでよくやりますよね。
あ、やってます。
多分その入り表島さらに離島じゃなかったかな。
あ、そうなんですよ、ね、船浮きっていう入り表についてさらにそこから、
ね、
カヌーとかで。いや、浮き船じゃないよ、寿パンチ入れ、ね、そうしたら、入り表に寿パンチが。
スグルパンチやってるかもしれないですね。
いや、寿パンチ話いいですよ、今船浮きの話だから浮き船じゃなくて。ね、
海にパンチを
下したら。いや、まあ、いいよ、もう言葉きパンチは。船浮きの話してるのに。池田すぐるさんの面白いイノシシ、うん、同じ掛け話しようとしたのに。
あ、面白
い。おあるの、
面白そう。
いや、もうでも今タイトルに言った通りです。なんか、罠にイノシシ仕掛けて取るらしいんですよ。う
ん、池田さんが、
池田さん。で、それをなんか調理するみたいな。
なるほど。
話してましたよ。
ジビエが出るんですね。
そうっす。イノシシが。
自由に取っていいんですか、イノシシ。
確かに。
多分なんかあるんじゃないですか、そういう時間が。
解禁量みたいなのないんですかね。
多分分かんないですけどね。そういう法律はちゃんとあるんじゃないですか。今は取っていいよとかダメだよとか。
なるほど。あ、じゃあもうネパールじゃなくてそっち行ってネパールっぽくしてもいいかもしれないですね。
ネパールのイメージ。でも入り表もまた入島制限かかるらしいですよね。
へ
え。
旅行？あの自然遺産に、うん。登録された場合だったかな、
うん、なるほど。まあそりゃそうか、
入域観光客が増えて、うん、自然壊されたら、うん、まあ元も子もないっていう話で。
へ
え。年間何人前、ピーク時は何人までとかいう制限を作るみたいな、うん、あ、
そっか、相当の自然ですからね。
悪みみたいなこと、
ああかな。なんか悪みっていうのはなんか、うん、その地元で神が降りるって伝えられてる、なんか浜辺の、なんかパワースポットで、そこもなんか観光客立ち入り禁止になったみたいな。
確かに。まあ、ということですね。エジプトからここまで広がったっていうね。素敵なお話です。
いや、ほぼ入り表でしたけど。
予想来てます。ダム 90.1%。 体重 46.7キロ、桃心先生が本日描かれたイラスト8枚、ではでは放送ちばってねということですね。
もっと描いてそうですけどね、うん、
さ、そして世代は、これぐらいなのかなということです。
はい。
またメールいっぱい来てますんでお願いします。
はい。じゃあそれではこちら紹介していきます。お。新藤助のお二人さん、ケイジャジさん、おしりこもさん、リスナーさん、こんばんは。
こんばんは。
水に刺した花です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんはお気に入りの貝ってありますか？私はいくつもあるのですが、
うん、お気に入りの貝。
ガジュマルファミリーの話ですかね。
ああ、ラジオの貝で。
はい。あ、ガジュマルファミリーのお気に入りの貝。
なるほど。
私はいくつもあるのですが、うん、泡盛さんのネタの中で気に入っているものがありまして、はい、紹介したいなと思います。
ぜひぜひ。
切り抜きして保存してあるので、うん、画像を貼りますね。
あ、なるほど。
のんべえな泡盛さんなんですけど、これいいと思いませんか？うん、皆さんのお気に入りの回あったら聞いてみたいなということで画像が貼り付けられておりまして、うん、今それを開いています。はい。泡盛さんは、うん、お父さんの名前ですかね。
あ、う
ん、
なるほど。
まあ、飲みに行きませんかと、
はい、
誘われています、うん、で青森お父さんが、うん、2コマ目ごめん今日はやめとく、また今度やと、うん、言って、3コマ目、支援継続をかっこ東日本福島支援ゆいまるネットワーク、うん、という上りを掲げた募金箱に、うん、スーッと募金しまして、4コマ目、うんうん、大光頭さんの、去り際なめのその募金入れられた女性が、
肩かっこいいな、
うん、
去り際の肩
かっこいい、去り際の肩なめの、うん、募金箱女性が、ありがとうと、
うん、
首をかしげるという、あ、かしげるじゃない、首を下げるという。
何してんの？何でるとから最低やろう
やし。あ、金持ってなさそうなのにな。うん、はい、首をコツンとね下げて、はい、
なるほど、
お礼をするというね。
お父さん結局大工なの？大工お父さん、
青森お父さん、大工お父さん、
おじいちゃん、
なんだっけ、青森お父さんか。
え、
でもまあ、でも水に刺した花さんが言ってますから、うん、これも間違いなくもう青森お父さんでしょ。
なるほど。
はい、うん、すごいな、めっちゃ切り抜きしてますよ、しかも。
すごいっすね。
すごいっすね。
ねえ、これはすごい、桃心先生もね、
うん、
これは相当嬉しいんじゃないですか。ありがとうございます。はい、水に刺した花さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
またよろしくお願いします。
はい、
そして、新さん、首里之助さん、ケイジャージさん、こんにちは。
こんにちは。
青葉です。
はい、ありがとうございます。
おとといまで沖縄にいた親からお土産をもらいました。あ、そうなんですね。お土産、沖縄土産かなと思ったら、これをもらいました。うん、添付シェルから見てみてねと。
うん、
こちら、三品茶の、
はいはいはいはい。
なんていうんですか、
お茶っぱ、
お茶っぱですかね、
うんうん、
はい、三品茶。あ、でも確かにこれモーリーファーチャーですね、これ、
うん、
中国語で
よく見ますよね。でもこれは、
うん、うん、黄土色っていうんですかね、
はいはいはい、
山吹色みたいな色のカンカンのやつですね、
うんうんうん、ジャスミンだったっけ、結局三品茶ってジャスミンティーだった、
ジャスミンティーですね。あ、本当だ、福建茶って書いてますね、製造元は。うーん、
祭りかでした、
祭りか、
はいはいはい、そうですね。
でジャスミン茶、名所原材料は、うん、緑茶ジャスミンの花と、
うん、
へえ、なるほど、
うん、沖縄をあの青森で、青森だっけ、新潟か、
はいはいはい、
いやすごいですね、全然なんかピンとこないですね、これをお土産で持ってからまあピンとこないというか、寒すぎて、
うん、う
ん、なんこっちでは飲み物も暑い時にガブ飲みする感じするんで、
はいはい、
はい、確かに、
確かに、まああったかく飲むんでしょうね。
でもお茶にしてもいいんか、お茶であったかいお茶、ね、
まあですね、あったかい三品茶でいただけばいいんじゃないですかね、
うん、
はい、PS 自分の部屋にあるネパール募金代、
うん、
先週は 16,790円から、
はい、
今週は 18,065円に増加。
なんで急に、
売れた値段がまずまずでしたと。
売れた、
売れた、
三品茶売って、
三品茶売ったんすか、
三品茶
売って歩いてんじゃないですか、
お、れれ親のお土産をそれはやめてあげて、
お茶にしてよ、
あ、なるほど、
すごいな、
まんまじゃなくて、
はいはい、
商売してるんじゃないですか、
すごいな、そんなのブラジルのビーチでマテ茶を売り歩いてる人がいるみたいな感じで、
そうなんだ無理くりやらなくてもいいのに、
えー、
いやでも何か身を削ったんすね。すいません、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、何を売ったんすかね。売るって話してましたっけ。
パンティーかな。
いやパンティー売ってんだ。ブルセラやってるやし。ダメですよブルセラやっちゃう、ね。
まあでも本当にすいません、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。さあそれでは続きまして、目覚めようはさっきやりましたからこちらですね、
うん、
はい、ラジオネーム沖縄大好きさんより、
ありがとうございます。
しんさん、しゅるのすけさん、けいじゃーさん、こんばんは。ペン回ししながら放送お疲れ様です。
お疲れ様です。
言えてないけど、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きです。
はい、ありがとうございます。
1月も今週で終わりますね、
うん、そうなんですよ。
マスクやコロナウイルスの話が上がっておりますが、うん、私の祖母が入院している病院では、うん、新型肺炎のコロナウイルスの流行りによる対策で、面会制限をすると連絡があったそうです、
はい、
私も仕事柄マスクをしていますが、うん、沖縄でもいつ感染者が出るかわからないので、うん、周囲も恐怖を感じております、
うん、そうですね。
またお時間できたら3人にお尻よじゃなかった顔を出しに行きたいと思います。
あーいいっすね。これ
もお尻プルント運送の
あーさっき
の、ね、来てるんですよ多分、
いえ、なんでオープニング聞いてからこれ送っていれば。
確かに。
いやでも、あ、でも本当にそうかもしれんな。18時41分に送ってるからそうだな。しんさんにまた会えるのを楽しみにしております。
ありがとうございます。
では、最後まで放送、頑張るビー。そんなに言ってたっけ、頑張るビーとか。
よく言いますね、我々は。
いやいや、言ったことないよ。聞いたこともないし、頑張るビー。
ネパールの通貨ですか、これ。
あ、ルピーかな、そしたら。
頑張る
ルビーだからもう、
全部かかってますね。
宝石になっちゃってる。
何でもね、我々に近いコメント出しますね、やっぱり。
うん。まあでもやっぱ、このコロナウイルスは、ね、そうですよね、病院の、また病気をされてる方とか、高齢者の方がかかったら大変ですからね。
ああ、見たいですね。
はい。対策は大事ですね。はい。それでは、こちらですかね。水曜オリジナはしんとすけさん、しんさん、ケイジャーさん、ハッシュタグスンスさん、こんばんは、お疲れ様です。お笑いカレー大好きわらばです。
いや、来た来た。
先週土曜日、オリジンライブお疲れ様でした。
ありがとうございます。
しんとすけさんと、ケイジャージ&ハッシュタグスンスさんにお願いがございます。
はい、めんどくさいな、これ。
オリジンチャンプルさんと、オリジンアワーさんを愛している、旧具志川市の俺さんのお誕生日です。
はい。はい、
水曜日、オリジンアワーしんとすけさんと、ケイジャージ&ハッシュタグスンスさん、俺さんへ、お誕生日おめでとうございます。お祝いコメントよろしくお願いします。しんとすけさん、ハッシュタグスンス&ケイジャージさん、オリアワ放送頑張ってください。旧具志川市の俺さん、お誕生日おめでとうございますと。
はい。
いや、もうね、先ほど、
まとめてやりました。
ハッピーバースデーシュリッポもやりましたし、
はい、でもお願いされてるから、もう一回同じのやっていいんじゃないですか。
なんでよや。
そっかそっか、
同じの。
いやいや、ただでさえ、これ、九九しかしさんの、俺さんのメールで毎週同じこと言ってるんだから。ハッピーバースデーシュリッポン。ハッピーバースデーシュリッポン。ハッピーバースデー九九しかしの俺さん、1月29日。29号線は、県道29号線は首里にありますよ。ハッピーバースデーシュリッポン。イェーイ。
いやいや、
自分で言って、自分で言
って。ジュピドリさんですよ、ジャック・ジュピドリです。
いや、これはね、さすがの、旧具志川市の俺さんもね、うん、2回はビビってるんじゃないですか、うん、じゃあ、メールも来てますんで、俺さんから、それを行きましょう。
お、はい。ちょっと待って、いきます。新藤助の皆さん、ケイジャーさん、大城熊さん、首里之助の方に乗っている愉快な礼、お疲れ様です。
お疲れ様、いないよ。
旧具志川市の俺、略して、旧具志川市の俺です。
いや、2回行った、う
ん。さて、そんなことより、今週は、新が復帰してから4回目の放送事故ですね。
いや、事故は起きてないですよ。放送はしてますけど。
やっぱり、3人の方がしっくりきます。
あ、ありがとうござい
ます。いや、しっくりきます。
なんで2回行ったばだから、
う
ん。
さて、最初の方で言いましたが、今日は俺の誕生日です。
いや、それ言ってないですけど、みんなから聞きましたよ。
せーの。また一つおじさんになったね。
いや、ネガティブな言い方。
なるほど。
こら、脇峰。
はい。
夜の誕生日と言っても下の話じゃないぞ。
いや、それはもう下でしょ。
もちろん、とんこちゅうさんも下の話じゃないからな。
いや、とんこちゅうさんなんで出てきた。
ましてや、パンヒゲさんも下の話じゃないからな。
パンヒゲは下だよ。
ということで、今週のお題は変化球で年齢にしましょう。
いや、ドストレート。
しんさん、自分のケーキで人に言えないことをしている首里之助に拍手。
いや、もうケーキは想像できないから。
そして前回芦田愛菜のモノマネでバズったダース・ベイダーもイケている大城熊さんもほうほうらしい。
もう何も覚えてない。
一応言ってる言ってる。
遠くで言ってるな。一応
それでは隠れているスタッフさんに変なモノマネなんかを振らないよう
あんただよ
気をつけて、放送終了後の無線飲食の司会も頑張ってください。
いや、司会するかそんなの。
旧具志川市の俺でした。かっこ広報なしと来ております。
ありがとうございます。
いや、じゃあ年齢いいということで、
はい、
じゃあどうします。 僕がじゃあ礼言っていいですか。間の
礼、
礼でお願いします。
年かじゃあ
年と
礼とい
い、いいじゃない、
礼といい。
じゃあ俺久々にトップ言っていいですか。じゃあ、
あ、じゃあ俺はいいで、
はい、はい、じゃあ行きましょう。年齢の年、
年頃な関係になりたくて。年齢のレ、
レンコンの穴を。年齢のイ、
いじくり回して脱粉しました。
いや意味はわからないけど、
すね、
これはスカトロ仲間であれと年頃の関係にならないですよ。いやもう
想像力が豊かでね、はい、多分ねレンコンのこう指でいじってたらだんだん自分のケツをいじってるようになってしまって、うん、で脱粉してしまった
因果関係
許さよ
ちゃんと因果関係あったんだ。
年頃、年頃になりたかったのにね、
あ、これは絶対年頃にはなれないですね。じゃあ発表までいきましょうか、
いきましょうか、はい、本日の沖縄のダムの貯水率 90.5%。
惜しい、ね、0.4%
ですね。惜しかったっすね。
加藤ちゃんさんがずっと予想してくれてますから、これは、
ね、
これ
ダムマンが唾吐いてるんでね、たまに
久々に聞いたらダムマン
なんかその分 0.4 増えてるということで、さあそしてすっとこどっこいそばショーの本日の体重、
はい、
46.5キロ。
いや相変わらずのね、
はい、
そこら辺を、
まあ、安定
ね、正解は今いないです
ね、 いないっすね。
加藤ちゃんさん回答者一人で 46.7 と来ていてで外れるという、
いや大外れですよ。 0.2 は大外れですから。 0.1 だったらまだしも、
なんだ大外れって
大外れの
加藤ちゃんさん、死に近いよ、体重を当てようっていうカテゴリーからしたら、
まあね、ということで、
はい、ということで ね、
なんかもう1月も終わりますよ。もう考えられないですよ、本当に。
うん、
早すぎるということで、
いや、はい、もう10人分の1がやがて終わりそうですけれども、うん、また来月もよろしくお願いします。
します
水曜オリジンアワー、お相手は
しんとすけしんと、
しんとすけしりのすけと
ケージャージでした。ありがとうございました。